お祈りをしましょう。あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。天の父なる神様、この秋の素晴らしい時に私たち一人一人をあなたがこの松原湖バイブルキャンプ場にお導きくださり、幸いな研修と交わりの3日間をお与えくださったことをありがとうございます。聖書信仰に生きる私たちが、またこの現代の社会に使わされ、あなたの御言葉を語り、またあなたの愛を表していく務めに使わされております。さまざまな戦いや、また困難や悩みや痛みを覚える中にあって、それでもあなたの御言葉は真実であり、人を作り変え生かす力のあるものであることを、私たちは改めてこの研修会をもって教えられ、また励まされましたことをありがとうございます。さまざま向き合わなければならないさまざま困難、また課題に対して、私たちが御言葉の真実に立って、真理に立って、どうぞあなたの素晴らしい救いの御言葉を伝えていくことができますように、神様が今日からまた私たちをお使わしください。最後に派遣礼拝を捧げます。あなたが広瀬理事長を通して私たちに語りかけ、そしてまた私たちを使わせてくださいますように、どうぞ御器を主が清めてくださり、また御霊によってお持ちくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
聖書を読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書1章の23節です。新約聖書ヨハネの福音書第1章の23節をお読みいたします。2回繰り返して読みます。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。もう一回読みます。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。広瀬理事長に御言葉を取り継いでいただきます。説教題は福音を担う声です。よろしくお願いします。
同盟教団 の, この聖地である松原湖に巡礼してですね、ご一緒に研修会を持ったこと、心から感謝しています。派遣礼拝の説教用紙は、レジュメの28ページに載っています。これの通り従って話します。序のところから、これ1行目はここだけの話なんですけども、ここだけの話なんですが、同盟キリスト教団は統計上1986年から2018年他に抜きんでて強制を伸ばしてきました。ここだけの話です。他へ行って自慢するのはやめましょう。日本のキリスト教団をですね、カトリックや聖公会ルーテルも全部含めてですね、大きい順に教団を並べてみますと、すると同盟キリスト教団は1986年は13番目でした。でも2018年には7番目になってます。この32年の間に日本のキリスト教会全体は、まあ私の見た統計ではおよそ 20% 信徒数が減っています。その中で同盟キリスト教団は1986年のまあおよそ7000人から2018年1万2500人で5500人増えた。率にして 80% 増えています。 教会数は155から250へ95増えて、60% くらい増えてですね、何しろ宣教協力の同盟キリスト教なんです。開拓伝道に一生懸命です。犠牲を惜しまない宣教の姿勢、未伝地に向かった旧霊の情熱の同盟キリスト教なんです。私たちの担っている犠牲あるいは情熱というものは、それなりの成果を実らせてきたということについて神様に感謝し、そしてそのプロセスを担ってきた多くの労苦を担ってきた同労者たちに心からの感謝と尊敬を覚えています。2行目、そして日本は統計上いまだ世界第2位の未伝地アンリーチドピープルのままだとこう言われています。これはジョシュアプロジェクトが統計をホームページに上げてますが、日本は世界第2位の未伝地だと、アンリーチドピープルグループだっていうわけですね。1位はどこなんだろうすぐに思いたくなるかもしれませんが、バングラディシュのシャイク族というのが人口1億3000万余りで、クリスチャン人口は 0% ですね。日本は1億2000万人余りで、クリスチャンは 1.2% ということで、未伝地第2位ということです。ただし日本の未伝地だっていうのはシャイク族とは種類が全然違うと思ってます。全然違う、それは世の光の11月号にちょっと書いたんで今日お話しませんが、後日ご参照ください。日本はすでに福音に触れた未伝地だと思っています。TCU の案内で全国行きますが、どこへ行ってもですね、キリスト者の先人によって広くくまなく福音の種がすでにまかれているんだなって実感があります。どこへ行ってもキリスト教ゆかりの何かがありますね。キリスト者をルーツとする何らかの働きに接点のある方に出会うということがあるので驚いています。とはいえですね、日本の福音宣教が願うようには進んでいないという点は誰でもが認めるところでしょう。今回の、研修会全体のテーマは、聖書信仰とこの時代ということなんですけれども、この時代私たちはますます、他がどうであれですね、開拓伝道に一生懸命で、犠牲を惜しまない宣教の姿勢で、未伝地に向かった旧霊の情熱で進むことが大切だと思っています。その3行目ですね、この時代、改めて1、福音宣教による旧霊と2、福音宣教に献身する器の要請に目を向けたい。6月14日に吉持明先生が昇天されました。83歳、信仰の大先輩でした。7月24日に東京キリスト教学園で合同葬という時を持ちました。夜の光に山口洋一先生による追悼文がこの間載っていました。それを見ると、吉持明先生がいかにこの2つのテーマ、旧霊と献身者の養成に力を尽くされたかということがよくわかります。ご生涯の間に受選者が242人、献身者を48人生み出されたと世の光には書かれていました。皆さんですね、日本のクリスチャン人口は 1% だというわけですが、ではその 1% の私たちがみんな吉持明先生のように242人を救いに導いたらどうなるんでしょうか。献身者を48人生み出したらどうなるんでしょうか。日本の伝道はもう飛躍的に前進しますというかですね、前進しすぎちゃってですね、クリスチャン人口が今仮に 1%、 242倍すると 242% になっちゃいますから、これ本当に多すぎるんですね。ですから目標を下げて、皆さんですね、吉持明先生の10分の1くらいの働きをしたらどうなりますか。クリスチャンが 25% になりますよね。同盟教団だけがそれをやったとしてもですね、信徒数は25万人になって、教会数は6000ぐらいになりますね。そして日本の福音派はそれだけで倍増するんですよ。元が小さいもんですからね、ちょっと進むとすぐに倍増しちゃう。どうですか皆さん、吉持先生の10分の1は目標にならないでしょうか。1億2000万宣教とか日本のリバイバルというのはですね、そんなに遠くにある夢物語ではないんですね。私たちがイエス様の招きに応えて 神の国の働きに献身すれば、今までも実を結んできました、それを見ているわけですし、これからも実を結んでいくんだというのが聖書信仰に立つこの時代だと思っています。でそのようなこの時代の福音宣教の土台は何しろ聖書信仰なんだというのが前回の学びと今回の研修会の学びの内容だと受け止めています。で聖書信仰に立ってこの時代に臨むことに関して3つのテーマをレジュメに挙げておきました。 1,2,3 順にお話しします。1つ目、聖書信仰に立つ伝道・旧例が求められているこの時代。私たちは聖書の下に立ってアンダースタンドですね、下に立って生きる。でそうでないキリスト教会もあります。で聖書は誤りのない神の言葉で信仰と生活の唯一絶対の規範です。つまり私たち人間の何を持ってきたとしても聖書はその上にあります。私たちは聖書の下に身を置いて生きる者たちです。聖書の上に置いて聖書を判断するのではなくて、聖書の下に立って聖書を理解しようとする姿勢が私たちには不可欠です。何を考えて何を実践するにせよ、すべてまず聖書は何と言っているかに聞く必要があります。そこに私たちのすべてを包む枠組みがあるわけです。そこを出て判断していけない、そこを出て実践してはいけないという境界線がそこにあります。まあもちろんそんなことは分かっているよということでしょうけれども、聖書はこのように教えているんだと思い込みながら聖書を読み間違えているという危険が常に私たちにはあるわけですね。その点謙虚に互いに学び続けたいと思います。その次の行、誰もが前提的枠組みを持って聖書を読んでいる、勝手な聖書信仰にならぬよう自戒しようと。で最近あのネットに公開されたビデオを見て、ここに出てくる人は不思議なキリスト教というあの本を書いた本の著者ですけども、米印橋爪大三郎氏はキリスト教と他の一神教との決定的な違いを立法よりもイエス様に従うことを優先したがゆえに、人が自分で法を作ることを可能にし、それが近代化を実現した点に見ると。これは面白い指摘だと思ったんで引用してきました。その後の自分が納得できる規則を作って肝心な聖書に不従順になってはいけないというのは私のコメントです。要するに、なぜ西欧のキリスト教文化圏で近代化が起こったのかという問いに答えようとしているわけです。キリスト教というのは新約聖書があるから旧約の律法に縛られなくなって自分で法を作ってこの世の中を自分の考えで治めることをするようになって、それが西欧の近代化を進める力になったと、こう言ってるわけですね。でこれがいろいろなレベルで起きるのがキリスト教であると感じています。まあ、つまりですね、聖書がそう言っていても私の理解するイエス・キリストはこうだから私はこのようにしますというあり方です。別のレベルでもいくらでもあるわけですね。例えば同盟キリスト教団の教憲教規がそう定めていても、私の理解するイエス・キリストはこうだから私はこのようにしますというあり方です。あるいは別のレベルでは教会規則ではそうなっていても、私の信じるイエス・キリストはこうだから私はこのようにしますというあり方です。立法よりもイエス様に従うことを優先したがゆえに、人が自分で法を作ることを可能にした。それはなるほど近代的で進んだキリスト教かもしれない、しかし聖書信仰は大丈夫か、違うパラダイムで聖書を読んでいるのではないか、自分勝手な聖書信仰ではないのか。である方はですね、この自分勝手な聖書信仰を表して額縁聖書信仰っていうんですね、こう呼んでいました。額縁には聖書信仰という題が書いてあると、聖書信仰になっている。しかし肝心な中身の絵は作者が勝手放題にですね書いている、これが聖書信仰かっていうね内容で書いているというわけです。気をつけたいと思っています。人を救う力を持つのは、教会を形成する力を持つのは、 神の国を広げる力を持つのは純粋な御言葉の力だけです。その次、御言葉によって人が救われ、御言葉によって教会が形成され、御言葉によって神の国が広がるという、その聖書信仰の力を味わい続けたいと思っています。これが一つ目。二つ目、括弧2番、聖書信仰を担う声が求められているこの時代であると思っています。キリスト教は言葉の宗教であるとともに声の宗教である。ヨハネ 1-23、 私は声です。先ほど朗読していただきました。もう一回全体を読みますと、バプテスマのヨハネですが、ヨハネは言った、私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。このヨハネに学んで、キリスト教というのは声の宗教だということをお話ししたいんです。よくですね、キリスト教は言葉の宗教だと言われるのを聞くわけですが、私はつくづくですね、それだけではダメだなと思うんです。もしキリスト教が言葉の宗教であるだけで御言葉が伝われば良いのであれば、聖書朗読だけで十分ですよね。賛美歌やワーシップソングはいりません。で、聖書はどう見ても賛美を非常に大事にしてますし、音楽や楽器を大事に考えてます。言葉のない楽器だけの賛美っていうのも賛美として、十分に成立するわけですよね。まあ、そういうわけで水草先生も今回忘れたそうですが、鼻笛吹いて歩いてるわけです。で、聖書はもちろん神の言葉を重視していますけれども、キリスト教というのは言葉だけでは成立しない。キリスト教は声が大事なんですね。つまり御言葉を担って運ぶ文化やライフスタイルや霊性ですね、スピリチュアリティが大切です。で、バプテスマのヨハネは自分は神様の御言葉を語るものだと答えません。あなたは誰かと聞かれて、一言で言えばですね、私は声ですと答えたんですね。これかっこいいなと思ってるんですよ。イエス様はもう一つの御言葉、ヨハネの福音書10章のあの有名な良き羊飼いの教えで、イエス様はですね、私の羊たちは私の言葉を聞き分けるとは言いませんでした。ヨハネの10章3節から4節、これ第一章に載せてますが、全体を読むとこうですね、門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。イエス様の羊たちはイエス様の声を聞き分けてついてくると言ったんですね。で、バプテスマのヨハネは荒野で叫ぶ言葉ではなくて、荒野で叫ぶものの声なんですよ。神様の御言葉というのは、その御言葉を担うにふさわしい声の存在があって初めて本来のその御恵みの力を発揮するわけです。で、私が声というのは空気の振動という意味ではもちろんありません。声というのはその人の存在の全体から生み出されてくるものですね、というイメージです。言い換えると、その人の霊性、スピリチュアリティです。私たちは神様の御言葉をただ伝えればよいのではなくて、それでは神様の御言葉は決して世界に伝わることはありません。私たちは神様の御言葉をふさわしく担う存在である必要がある。そういう私たちの存在全体、私たちの霊性、そこから生まれる私たちの声を通して初めて神様の御言葉は神様の御言葉として世界に伝わるわけです。その声を私たちは整える必要があります。日本の伝道がなかなか進まないのは、そういう声を持たないままで神様の御言葉を伝えようとしているからだと私は思っています。バプテスマのヨハネのように、自分の、私も持ち場があります、皆さんも持ち場があります、そこへの福音宣教にチャレンジしたいわけですね。 で彼の在り方は、まあ、3つの特徴を持っていると思います。一つはその時代のその地域の状況が彼にははっきり見えていました。だから相手が庶民から王様に至るまで彼は御言葉の適用を具体的に語ることができたんですね。この時代というテーマですけど、今回に対する私たちは洞察力を持ってですね、主によって霊的現実がよく見えるようになりたいと思うわけです。彼は見えたから群衆に向かっては下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい、食べ物を持っている人も同じようにしなさいと教え、主税人たちには決められた以上には何も取り立ててはいけませんと教え、兵士たちには誰かでも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません、自分の給料で満足しなさいと、それぞれにふさわしく的確に教えることができました。それだけではない、さらに領主ヘロデに向かって大胆にも兄弟の妻ヘロディアのこと、悪事のすべてを非難して牢に入れられて、最後はまるでパーティーの慰め者のようにして彼は命を落としていくわけです。時代の霊的現実が見えているために、罪が見えているために、正しいことに彼は命を懸けることができました。そして二つ目は、バプテスマのヨハネは単に人に教えるだけではなくて、自分自身それをライフスタイルとして実践していたわけです。御言葉に生きるライフスタイルですね。彼の場合それは具体的には華やかな都に住まずに荒野に生きるという身の置き方でした。そして贅沢な食事をするのではなくて、稲子と野蜜を食べて生きるということでした。そして革の衣を着て腰に帯を締めるというスタイルを取ることでした。そのライフスタイルを見て人々は聖なる衝撃を受けるわけですね。衝撃を受けるわけです。そして聞くわけです。あなたは誰ですか。これ名前を聞いてるんじゃないですよね。あなたという存在の本質は何かという根本的なところを聞いているわけです。我々クリスチャンという存在はですね、あるいはこの牧師という存在は、今の日本ではもう本当に珍しい絶滅危惧種と呼ばれていますので、皆さん人々は必ず聞きますよ。あなたは誰ですか。必ず聞くんですね。あなたの本質は何ですか。バプテスマのヨハネは何と答えたか。一言で言えば、私は声ですと答えました。かっこいいなと思うんですね。私は声なんです。私のライフスタイル、私の生き方を含めた全存在をもってこの地に福音を満たしている私は声なのですと言いました。私たちの存在全体を通してこの時代にですね、福音の声が響き渡り隅々にまで満ちるようにと祈っています。そして3つ目、そのようにしてバプテスマのヨハネはあの時代あの地域に道をまっすぐにしてイエス様が来られるようにしました。福音宣教の実践ですね。それを通して人々が救われ、信仰者の共同体が立て上げられていったわけです。もう一回言います。ヨハネのように、一つ目、この時代の状況を霊的洞察を持って見抜く。二つ目、自らふさわしいライフスタイルを貫くと。三つ目、それを通して実を結ぶ御言葉を宣教していく。そういう私たちでありたいと願っています。そのようなことを考えさせる出来事が今年起きましたというのは、次に米印で書いてあることですが、皆さんも忘れちゃいましたかね、覚えておられますかね。今年4月にノートルダム大聖堂で火災が起きて、あの貴重な建物が燃え越してしまいました。福音の声を響かせる探求の歴史は興味深いところに書いておきましたが、フランスの、ノートルダムの大聖堂の火災について、あるクリスチャンの音楽家がですね、書いていて、まあ、こういう趣旨なんですね。少しご紹介します。ノートルダムの大聖堂っていうのは大きな建物に建っていたように見えるかもしれませんが、もともとね、小さな建物だったんです。小さなロマネスク様式の、つまりローマ式の教会堂が建てたんですね。そこで礼拝をし賛美をするわけですが、小さな石の教会堂を建てたわけですから、お風呂のように声がよく響くわけですよ。 皆さんもお風呂で歌うと気持ちいいでしょ。でその場合の最適な賛美というのは単旋律のグレゴリオ聖歌だったわけです。聖唱ですね。単旋律のグレゴリオ聖歌で、そこにあの巨大な建物ゴシック様式の大会堂を建てるわけですけども、この礼拝というのは毎日やってますから一日も休めないので、この建物を置いたまんまでその上に作ったんですね。つまりイメージとしてはですね、あのローマの、あ、ごめんなさい、あのロシアのマトリョーシカのあのイメージですね。あの街道を包んでもう一個作っちゃったわけですよ。マトリョーシカ分からない方は、あのお相撲さん の、 あの土俵の上に屋根かかってますけど、あれを包んであの国技館がでかく立っている、こういうイメージですね。それでですね、大きな方ができたら小さな方を当然壊したわけですね。何が起きたかっていう、賛美がですね響かなくなっちゃったんですね。当然ですよね。今まで小さなお風呂のようなところで気持ちよく歌ってたのに、いきなり露天風呂になっちゃったという感じですね。エコーが全部消えちゃったわけですね。でカトリックはですね、声に乗せて神様の恵みを伝えようとしているわけです。で神様の恵みが伝わらなくなっちゃったわけですね。でノートルダム大聖堂の人たちはどうしたかかというと、どうしたら再び声を響かせることができるか、ひたすら研究し、ひたすら試み実験し、その結果を蓄積し記録して楽譜に記してですね、神様の御恵みを担う声というのを編み出していくわけです。その結果、声を重ねて歌うという西洋音楽が成立していったというわけですね。私たちの馴染みにあるあのドミソの和音とかですね、そういうのができていくのがあの大聖堂だったと。神様の恵みを伝える賛美のあり方を求めるところから、和声とかね、声を重ねるとか、カノンとかですね、合唱とかですね、いろんな音の重ね方が生まれていくわけですよ。それは要するに広い世界に神様の御恵みをどうやって満たしていくかというチャレンジだったわけです。私たちはですね、神様の福音を担う声を身につけて、世界に神様の御恵みが伝わるように実践的に生きることが必要だと思います。でそれはクリスチャンとして生きるあり方全体を整えていくことになりますね。その神様の福音を担う声を整えてこそ、福音は小さな教会堂を超えてですね、広い世界に届いていくようになるわけです。すべての生活、すべての文化、歴史、建築、キリスト教、この世界全体をですね、聖書の福音の視点で考えて生きていくのが私たちでありたいわけです。で、日本の教会は得てしてその声を持たずに、持とうとせずにですね、神様の言葉だけを伝えようとするから伝わらないのではないか、何が言ってるのかわからないというね、それはバベルの塔の出来事以来の世界の現実ですよね。言葉は通じない。もちろんですね、小さな教会堂の中でだけなら通じるんですよ。あのロマネスク時代のパリの教会堂でだってそれは伝わっていたわけです。けれども世界が大きく開けた時に、今までの小さな教会堂の中で通用していた伝え方と同じではもう伝わらないと彼らはそう悟って、新しい声のあり方、ひたすらそれを求め続け、世界宣教にチャレンジしていったわけですね。福音を広く伝えたわけです。私たちは聖書信仰に立って、福音を担う声を、世界に届く声を身につけたいわけです。で私たちがそれをしなければ、世界に福音は届かないし、日本の教会の未来は開けないのだと思っています。これ括弧2番、最後括弧3番です。聖書信仰に立つ同盟キリスト教団が声の使命を担うこの時代だと思っています。イエス様と共に大きな声でと書きましたけど、ヨハネ7章37から38読みます。御言葉、イエスは立ち上がり大きな声で言われたのです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。私たちはこの御言葉通り乾いてこの研修会に 来たのではなかったか。そしてイエス様のところに来て飲みました。この御言葉の通り、私たちはイエス様を信じるものです。すると聖書が言っている通りのことが起きる。これが聖書信仰ですね。聖書が言っている通りのことが起きる。何が起きるのか。私たちの心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。その御言葉をイエス様は大きな声で言われました。どんな声だったかなと思いますけども、とにかく大声で、信じるあなたの心の奥底から生ける水の川が流れ出て全世界に神様の御恵みを満たすようになるのだと宣言されたのです。そのイエス様の大きな声を聞いて、この派遣礼拝からそれぞれの持ち場へと使わされていくのが聖書信仰、つまり聖書が言っている通りを受け止めて生きる私たちであると思います。最後の一行、満たされあふれる私たちですは、世界に神の国の祝福を広げる源として使わされていこう。私たちはイエス様がおっしゃることは、この時代に呼ばわる者の声ですというアイデンティティ、自己理解を持って、ね、この時代に呼ばわる者の私は声なのだというアイデンティティを持って、イエス様と共にイエス様を信じて、イエス様を求めて、イエス様に従って、イエス様に委ねて、イエス様を愛して、イエス様のように生きていきましょう。祈ります。天のお父様、研修会を心から感謝いたします。私たちに誤りのない神の言葉である聖書があることを感謝いたします。そして聖書は単なる言葉ではなく、書かれているすべてが私たちの現実となることを感謝いたします。あの時代にバプテスマのヨハネが派遣されて声を響かせていったように、この時代に私たちを聖書信仰に立って神様の御恵みを伝える声を持つ存在として派遣してください。イエス様の御恵みに満ちた宣言を握って進み行かせてください。1億2000万宣教を達成させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。